はい、始まりました生島ポッドキャスト第660回ということで MC の石本です。そしてもう一方この方です。
うん、ゴードジャーズです。
ああ、なんかすごかったらしいですね
らしいですね。実は私ははい、連休の時に東京でお仕事をしてまして。
なるほど、はい、
全然出れなかったんですけど、はい、ちょっとアメリカから先生を招いて超音波のセミナーの、はいはい、開催する仕事をしてたんですけど、
なるほど。
先生とこう話してると帰りかな、その日の帰りかなんか、はい、タクシー乗ってて、
はい、
乗ってたら達也ってゲーム勝ったぞみたいな。最初、はい、何のゲームのことか全く分からなくて、
はい、
何のゲーム
、はい、
ああなるほど、そういや朝行く時に今日は試合だなみたいなこと言われたなと思って、
はい、
勝ったんだという感じですね。
はい、私はまさに背景にしておりますけどこちらに向かっておりまして、はいはいはい、全く試合をむしろTVerでですね、はい、ちょうど全日本大学駅伝をやってたんですよね。
はいはいはい、
その時間帯。
あ、そうですね。
で、はい、なのでイヤホンして TVerでそれを見ながら移動してて、黒田朝日くんすごいなとか思いながら見てたら、うんうん、なんか日経かなんかのアプリの速報かなんかで、はい、優勝って入ってきて、あ、今日やってたんだと。
なるほど、
はい、そんな感じで、はい、
私はもう朝7時半から先生とロビーで待ち合わせして、
はい、
でもう1日中2日間英語しかなくて、
ああなるほど、
って、
はい、
めちゃめちゃで夜もご飯食べに行って、はいね、はい、お連れしないといけなかったんで、
はい、
もう英語で死んでました、
はい、
英語なんでこんなに、はい、もっと若かりし頃に勉強しとけばよかったなと思って。
そんな福山先生に2日遅かったんですけども、
はい、
こちらのニュースがございます。はい、Apple iOS26.1 を正式にリリース、ライブ翻訳の日本語対応スタートということで、本日ですね、今日が4日の火曜日ですけども、はい、朝の6時ぐらいに 26.1 が、うん、来まして、
そうなんだ、はい、全然終えてない、
はい、ライブ翻訳自体はこれまでもできたんですけども、うん、その機能に日本語、韓国語、中国語、イタリア語が対応いたしましたというところで、
は
い、これで、はい、ちょっと朝アップデートして早速ですね、で、まあ、3パターン方法としてはあるんですね。はい、はい、iPhone、まあ、ないし iPad とかを介して翻訳アプリを立ち上げて、それを、うん、使いながら話すというやり方。
なるほど。
はい。そして、FaceTime。ですね。で、お互いの言語っていうのを登録して、それでフェイスタイムをしたら、うん、もう同時通訳をしてもくれるという機能がフェイスタイムに来たというのと、あと、これが僕が試したやつですけど、AirPods の2、はいはい、プロ、AirPods Pro 2、3を持ってると、うん、もう、事前に言語をダウンロードしておいたら、そしたらもう、前の人が英語で喋ってきたら、そしたらもう、うん、英語で翻訳してくれるとかですね。そういうふうに。
で、それオフラインでもってことですか？
ダウンロードしとけばオフラインでいきます。
それすごいね。
はい。
てか、
は
い、まあ私今回はい、タクシー一緒で30分ぐらい繋がなきゃいけないんで、はいはい、まあ、奥様と二人、二人とも先生だった、はい、講師だったんですね。
はい。
で、チャット GPT の音声機能使って、
はい、
ちょっと難しいことになると、これに喋って、みたいな感じで。はい、だからそれもそう、すぐほぼほぼ同時に、
はいはいはい。
やってくれるんで、あ、こういう時代になったなと思いながらやってたんですけど、はい、それはすごいですね。
そうですね。なので、はい。
なくてこうやって会話してて大丈夫ってこと。
はい。で、ちょっと僕が、ちょうど朝やってた、サッカーの試合が、日本語解説がなくて、英語実況解説だったんですよね。
はいはいはい。
で、それを、スピーカーから流しながら、どれぐらいライブ翻訳してくれるかってやったらですね、若干5秒から10秒ぐらいのタイムラグはあるんですけども、ほぼほぼ、言ってることが完全に、AirPods の中で訳してくれるっていうような感じで、ああ、なるほど、こんな。
5秒から10秒は、でも結構間ありますよね。
文章がですね、長くなれば長くなるほどなので、はい、短い文章だったら、1、2秒ぐらいのタイムラグでいけます。はい。で、それが今言ったサッカーの実況みたいに、畳みかけるような量になってくると、5秒、10秒ぐらいかかるような、まあまあそうね、はい、そういうような感じになるような感じですね。
いや、もう、チャット GPT もほぼほぼ、はい、使える状況で、音声機能で、日本語で私が喋ったのを英語にしてもらって、
はい。
彼らが英語で喋ったのをそのまま日本語で音声で出てくるみたいな感じなので、はいはい、全然普通には使えるし、うんうん、
はい、
ある程度医学用語とか出てきても全然訳してくれるので、はい、まあもうちょっとしたらごめん通訳の皆さん、
そうですね、
なくなると思いますって。
完全にドラえもんの翻訳こんにゃくが本当にできてきたかなっていうな感じがしますね。
昔の本屋さん状態、はい、次の印刷屋さん状態と同じで、
はいはい、
通訳さんというお仕事はもしかしたら、はい、ね、10年、はい、20年後先には、はい、あ、そんな仕事あったんだって言われる可能性は高いかもしれないですね。
それより前に 2、3年後にはコンサルって何ですかっていう話になってるかもしれない。
おっしゃる通りでございます。
はい、はい、優秀なコンサルの方はですね、まだ特徴とするの
は、
インチキコンサルの皆さんはまあ
大変な
の
です、
はい。はい。次の職業頑張って、その得意のコンサルを生かして。
大会を
頑張っていただけたらと。
会社コンサルしろよ。
はい。そんな感じで、ちょっと少しセーブをしながら。
そうなんですね。はい、まあでもね、はい、まあ、私たちほら英語、毎日デュオリンゴやってるじゃないですか。
はい、はい、はい。
だけどさ、なんかこの前、たまたま今回
はい、
席が空いてたんで、うちの娘、はい、まあ、獣医大学に行ってる虫の娘3年生なんですけど、
はい、
来るっつったら来るって言うんで、で、初日のその公演と、次の日、ウェットラボって言って、実際に犬を使って超音波をするっていうのをやってたんですけど、で、先生二人アメリカから来て、で、その超音波のやり方を日本にうちの別の会社って、私がいる別の会社が持ってきてるんで、で、いわば日本で一番最初にやってるのは私なんですよ。それを作ってたから。だから、お前もやれって言われて、インストラクター。
はいはいはいはいはい。
マジかと思って、そんなこう、めっちゃ本書いてる先生たち二人と、俺かよって思いながら、めっちゃ緊張していて、できるかなとか思ってたんですけど、まあなんとかね、終わったんですけど、そんな中でこう、最初の日の公演にやっぱ通訳を入れてたんですけど、通訳さんがちょっとあんまりこう、上手な通訳さんじゃなかった、正直。
はい、うんうん、はい。
聞いてて、うーんと思いながら聞いてて、はい、で、次の日、うちの娘もちょうど出てたんで、
はい。
まあ、彼女1年ぐらいオーストラリアに留学してたから、
はい。
やっぱり、それなりには分かるそうなんですよね。
うんうんうんうんうん。
すげえなって、俺なんか毎日やってるのに、はい、未だ、よく理解できないんだけど、と思うけど、畜生若い頃に留学は、違う人生があったかもと思っちゃいます。はい、
僕もデュオリンゴとかはやりながらいろいろやるんですけど、一番やっぱりなかなか成長しないの難しいなと思うのはやっぱり聞き取りですね。
そうなんですよ。
はい。
聞き取れないと分かるわけがないんだよね。はいはい、
そうなんですよね。だから聞き取れずにそれをなんとなくよく昔CD を音、英語の音、洋楽を流した りとか
やりましたよ。
はい。ありましたけど。
みんなやりましたよ。
はい。やっぱスピードラーニング的なことはなかなかないなと思ってですね。
言いましたね、今。
はい。
私もやりました。多分みんな英語をやりたいという人はスピードラーニングをやったと思うんですけど、はい、もう本当無駄でしたね。
はい。やっぱり聞いて、それを、ちゃんと変換しないと、聞くだけだったらただの BGM、川のせせらぎを聞いてるのと一緒だと
思います。雑音でやる。
そうなんですよね。はい。
やっぱ聞けなきゃ話せない、
はい、
読めなきゃ書けない
です、ね。はい。そうそう。
だから、なんだろうな、日本の英語教育くそと思ってるんだ、
はい、なので、そういう意味では、ちょっと、大の苦手な、その、ところを、AirPods がライブ翻訳さえしてくれたら、
うんうん
うん、英語を喋るっていうことに関しては、うんうん、かなり前進できるのかな、とかちょっと思いながらですよね。そうなんですね。はい。だから、ちょっと、
まあ、英語できたらね、はい。世の中の情報の 90% は英語ですから、はい、
うんうんうん、
日本ってやっぱりそういう面では世界の情報に遅れてたりとか、
はい、
まあ、我々の業界だとやっぱり英語の本の方が圧倒的に早いん で、
うんうんうん、
で翻訳が出た頃に次の版が出るぐらいの
勢い
でしかないからですね。でも今そのチャット GPT とか、
いや、そうですね、はい、
正直アメリカの本の方が安いんですよね、
はい、
圧倒的に安い。日本語の本はめっちゃ、はい、医学系ってめっちゃ高くなるから、
うんうんうん、
大体もう Kindle で英語版買ってチャット GPT にキャプションして流して、
はい、
翻訳してもらったりとかしてますけど、はい、もうこれからはそういう時代になっていくでしょうね。
はい、もうどう使いこなせるかですね。今日ですね、
本当です。
それでですね、ちょっと皆様にちょっとご紹介したいというかですね、まあ、うん、私まあそれなりにこういう IT 系強い方なので、まあまあいろんな方からですね、うん、特に職場にいるとですね、まあスタッフだったり患者さんだったりとかからこのスマホのこれどうやってやるとやろうかってよく聞かれることがあるんですけども、今日のですね NHK の朝の番組の朝一、はい、
うん、
朝一
かあやってますね、
うん、あれはですねちょっとですね、はい、ちょっと私スマホ苦手だなっていう方はですねぜひ、うん、しっかりご覧いただいたら スマホと AI の基礎知識みたいなそんなやつだったんですけども、すごくうまくまとまってて、ちょっと僕は断片的にしか見れてないですけど、これ、うん、ちょっと皆さんスマホ苦手っていう方にはぜひ見てほしいなと思ったんですけど、で、あれ今、NHK プラスでしたっけ？なんか、NHK の、なんかこの前10月ぐらいから変わりましたよね。なんか再配信サービスのやつですね。
はい。
あれで、ぜひですね、見てほしいと思うんですけども、それが、自由に見れる人。
わかるよ、そう。はい。わかりますよ。
っていう、ところもあると思うので、もしですね、周りにですね、はい。ご家族とかで、はい、見れる方がいらっしゃったらですね、それをちょっと、NHK なんちゃらで、11月4日火曜日の朝一を見せてって言って、ただあれ配信1週間らしいので、ですね。
なるほど。
はい、ちょっと早めに見ていただけたら。
ね、最近ね、あれね、もう、昨日のように罠に引っかかりそうな感じになりますもんね、あれね。
はい、はい。
必ず NHK さんのページ行くとね、なんか変なメッセージが出てて、こ、はい、れをクリックしてしまうと、
はい、
情報全部取られるぐらいの勢いですからね。
はい。
あれは、この作戦はどうだろうって思って見てますけどね。
はい。なので、ちょっと、もし興味がある方は、よろしくお願いいたします、というところで、うん、あと、まあ、ちょっと福山先生には、メッセージを送らせていただいたんですけども、
はいはい、
先週ですね、はい、熊の話をして、
はい、
熊は山口から九州に渡ってくるんじゃないかとかですね、そんな話をして、でもそれはさすがに難しいよねって話をしてたら、うんうん、案の定次の日の朝ですね、うん、NBC 長崎放送、熊、九州上陸はある、関門海峡、括弧650メートル泳いで渡る可能性、水は怖くないが、専門家の見解はというところですね、すごいタイムリーなニュースをやってて、海側からと、道路側からですね、っていうのをシミュレーションして、果たして渡ってくる可能性があるのだろうかとかですね。
うん、
はい。そういうような感じで、紹介されてましたけど、まあ、結論から言うと、泳げるし、陸路で来る可能性もあるけど、まあ、目につかずに、しかも、船とかに、棒が、ぶつからずに行くっていう可能性はほぼないのかなっていうようなですね。
そうでしょうね。
はい。ということで、
海峡を泳ぐのは、なかなか難しいですね、はい。
おっしゃる通り、あと潮の流れが速いから、かなり、ね、熊自体はかなり臆病なので、なので、リスクをわざわざ犯して渡る必要もないんじゃないかなというところで。
う
ん、
まあ、関門橋もそうですよね。
はい。はい、なので、
まあ、車が通らない時なんてないですからね。
はい。なので、熊がですね、九州にいるのは、熊本の熊門ぐらいで、当面は、
ね、
収まる、
ね。熊門だけを注意してください。
はい。
最近本当に熊門見なくなったんですけど、やっぱちょっと、自粛生活に入ってるんですかね。は
い、いや、でも、でも本当そうかもしれないですね。今やっぱり熊門が、じゃんじゃんっていうのは、なかなかちょっと、言いづらいところあるでしょう
ね。SNS とかで言われそうですもんね。
はい。はい
あること
ね、そうですね。本当はもうこういう。
こんな時に不謹慎だとかいうやつらが、はい。
そう、東日本大震災の時のサザンの津波とかですね、ああいうのも含めてですね、ありましたもんね。で、そしてですね、次はちょっと、うん、ニュースにも行こうと思うんですけども、ありました。こちらですね、さっき大谷さんの話もありましたけども、野球ネタでですね、 うん、朝日新聞11月3日の記事になります。
はいはいはいはい。はい、なるほど。
息の友人は甲子園へ、うん、近畿優勝の神戸国際大学附属の井本選手、次は僕たちがというところで、うん、秋の高校野球近畿地区大会決勝で神戸国際大学附属が智弁学園に7対6で勝って優勝しましたと。うん、で、その、キャッチャー選手ですね。うん、はい。が、人口2万4000人の長崎壱岐島出身。中学時代は軟式野球部だったというところで、1年生だった2021年に行われた、高校選手権大会の3回戦、地元の長崎商業と対戦したのが神戸国際大学附属高校だったというところで、その神戸大学附属に行きたいというところでお声かけがかかって、神戸大学の方に行ってというところで、それで今回、おそらく、甲子園に出れるんですよね、春ですね。
そうですよね。九州大会で勝ったのと同じ状況です、
ね。そうですよね。うんうん。で、まあ、島にある一校は、今春の選抜大会21世紀を挙げて甲子園初出場を果たし話題になったが、選手のほとんどが中学時代の知り合いだというところで、はい。少し羨ましく思ったが、次は僕たちが行けばいいと練習に打ち込んだというところで、見事、甲子園に行けそうだというところで、ちょっと、来年はですね、ちょっとこの、神戸国際大学附属の井本くんをですね、ぜひ応援してみたいなと思いますね、こちらですね。
ちょっと、壱岐島の甲子園熱がちょっと今、
はい、そうですね。はい。なので、これ僕ですね、でも壱岐高が、選ばれた時も同じことを思ったんですけど、これって秋の結果をもとに決めるわけですよね、春の選抜って。
はいはいはいはい、はい、そうですね。
なんで、2月3月になって決めるんですかね。
確かに、そりゃそうですよね。はい、もうちょっと早く決めてあげればいいのに。
あの時も、結局、その、壱岐高出るか出ないか、まあ、ね、出るだろうになってたけど、あれ、うん、出る出ないで、年内に分かると分からないじゃ大違いだと。
練習のやり方とかもちょっと、ね、そうですよね。
で、選ばれたからいいけど、選ばれなかったら、あれ、で、こんだけ、秋の、もう10月末、11月に試合が終わったんだったら、もう、うんうん、11月いっぱいにはもう俺決めてしまって、ね、そしたら、ホテルの予約とかで、見に行く人も見に行く人で、なんで、1月2月までこれ待たなきゃいけないんだろうと思ってですね。
ねえ。はい。なんか、裏で大人が動くんじゃないですか。
そうですかね。なんか、ちょっと、どこが賄賂をやったら、とか、
そう。
そんなことをなんか疑いたくなるような、なんでそんな。
逆にね。
はい。だから、そういう大人に悪いことしないためにも、さっさと決めてしまって、
早め、ね、
はい。あげた方が、誰も損しないのかな、とか思ったりしたんですけどね。はい。と、ちょっと、高校野球ファンからしたら、ちょっと、反論があるかもしれないので、この辺にしとこうかなと思いますけど、ちょっと、不条理さを感じた、去年、今年でしたというところで、結局だから多分この、まあ、決勝優勝してるから 100% 出れるんでしょうけど、まあ、1月、2月ぐらいまでには一応、本決定はお預けということですよね、おそらくですね。はい。
まあ、多分、なんか不祥事とか出た時に。はい。決めた後に出るとめんどくさいっていうのもあるのか
な、はい。ああ、まあそうですね。でも、ギリギリに分かるのもそれはそれでどうかと思います、
ね、はい、もしかしてこの間にこう調べてるっていうのはあるかもしれない
です。身体検査をですね。はい、なるほど、なるほど。ちょっと、詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけたらなと、はい、思います。というところで、ニュースでしたけども、あとはですね、今日はちょっと、毎回恒例のですね、はい、ネタをちょっと用意しておりまして、うん、11月、1日付だったかな、3日付か、4日付ですね、発売された日経トレンディ2025、12月号ですね。
で、ということはもう、はい、あれです
ね。例のやつ
ですね。
はい、はい、毎年この時期になると、流行ごとこのヒット商品というところでですね、うん、やるんですけど、今年はですね、もう、はい、正直に胸張って言いますと、僕かなりわかりました、はい、今年の商品に関しては。はい、
そうなんだ。
はい、というところでですね、ちょっと、30商品ですね、ありますので、ちょっと、はい、はいはい、少し、まあ、さすがにですね、下の方は結構ちょっと難しいのもあったんですけども、はい、まあ、30商品、うん、自分、 ちなみに2026年に流行りそうなやつっていうのもあるんですけどね。そこら辺はちょっとまた置いとこうかなと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。ヒット商品ベスト30。ありました。こちらで。はい。この今年売れたものとはというところで、まあ、30振り返ってたらなかなかちょっと大変かなとも思いますので、うん、ベスト10をちょっと振り返っていこうかなと思いますけども、ちょっとレスが今、ブラウザがクラッシュして消えてしまいます。こんな時に、ちょっと待ってくださいね。これか。はい。というところ、これは間違えました。2026年のヒット予測の方でした。ヒット予測の方は、これは、当たりようがないからですね。こっちか。
2025年のヒット予測、はい、去年の分を取っといて、今年
そうなんですよ。ぜひ、これは見てみたいところではあるんですけども、うん、はい。ごめんなさい。ちょっと急に、ブラウザが調子が悪くなった。そしたらですね、5位までちょっと出てる画像がありましたので、ちょっとこの中でですね、1個だけはちょっと僕分からなかったんですけども、うん、5位。まず、うん、セイロブーム。
なんだそれ？
セイロですね。蒸し器のセイロですね。はい。
はいはいはい。
今、
そんなのブームだったんですか？
無印がですね、セイロを出したんですね。はい、で、それで、鍋受けのやつも、無印が。はい、
CM やってるやつ。
そうそうそう。あれで、うん、今、空前のセイロブームで、まあ、ヘルシーだしとかですね、そういうようなところで、今、セイロが人気になっているというところで、はい。そしてですね、次がですね、福山先生、かなり、はい、僕は分からなかったです。ハードルが、はい、高い問題になるんですけども、はい、4位、平成女児売れ。
はい、なんだそれ？
平成の女の子ですね、女児。男児女児の女児ですね、平成女児売れというところですね。はいはい、これは、答えを聞いたら、そういえばというふうに思いました。はい、っていうかですね、これはめぐりめぐって、うん、いつも、まあ、何年かに一度そういうことがあるなっていうようなものなんですけども、
はい、はい。
要はですね、今、平成時代に、女児だった、小学生だった子たちがですね、今大きくなって自分のお金で買い物とかができるようになったと。
うんうん、それで、平成だったら、
はい。
30代、
アラサー世代ぐらいですね。はい。
ああ、そうですよね。
はい。で、なので、そのアラサー世代が、いろいろもの買えるようになって、その、自分たちが小学生の頃とかですね、そういう時に買えなかったもの、うんっていうのを、買うっていうところ、そこに、まあ、各、業界部ですね、狙いをつけて、そういうような商品を、出したら、どんどんどんどんそれが売れましたよっていうですね。
なるほど、はい。なんか、一時期、男もありましたよね。なんか大人になってこう買えるようになったからって、大人買いする人
たち。コレクションしたりとか、そうです、そうです。
はいはい。ありました。
ちなみに、たまごっちとかがですね、はい。たまごっちとかが、なんか前作の4倍売れたりとかですね、なんかそんな感じで、はい、いろいろ、はい、ブームがあるそうです。で、3位はもうこれはもうですね、確かに任天堂スイッチ2ですね。
ああ、はい、なるほどね。
で、2位は映画、国宝。うん、こちら僕は見てはないんですけど、すごいらしいですね、これですね。
そう、そう、なんかね、はい、なんかすげえ長い3時間、うちの息子と、はい、うちの妻とかは見て、はい、一緒に見に行ったみたいなんですけど、はい、なんかすっげえ長いっていう、
ね。そう、3時間ぐらい、そう。
2時間に、いや、はい、普通こう映画って見ると、はい、2時間にまとめるの大変だったじゃないですか。
はい。
なんか逆のパターンっていう人は
いる。なるほど。頻尿世代では厳しいっていう噂を聞く。
ああ、確かに、はい、本当だ。
はい。
だってあんな見るのちょっと、こう、年配のが多いんじゃないのかな。
そうですね。でも、結構若者にもなんか流行ってきて、なんかその歌舞伎がですね、の人気にもまた繋がったとかですね、そういうような話もあったりです。で、福山先生。
はい。
1位なんですけども、はい、これは多分ですね、ちょっと考えたらわかるかなと思うんですけど、1位はズバリ何だと思われますか、はい、今年一番流行ったもの、 流行ったというか、はい。先月まで流行ってたものですね。
大阪のやつですか。
そうですね。万博&ミャクミャクということで。
あれはすごいよね。ミャクミャク。はいはい、くんみゃくくんを、はいはい、そんなに買いたいかって思って
見てたんですけど。でも下、やっぱ、そこら辺をそこまで見越して作ってるんだとしたら、やっぱすごいなと思いますね。
すごいですね。
はい。
いや、なかなかなかなか。
ちなみに、6位から10位がちょっと、まあ、出てきたので、ちょっとご紹介しますと、6位が、マーラータン。はいはい、うん、ね、今、天神南の横のところにマーラータンの店できてますけど、もういつもすごい行列ですもんね。そして、7位がジ・アンサー。これは、僕すいません、知りませんでしたけども、女性にも流行ってる、シャンプー、リンスなんか、はい、らしいです。はい、すいません、あまりわかんないです。
ついてってないな。
はい。そしてちょっと8位を飛ばして、9位がジフシー。はい、こちらはテキストで通話ができるっていうですね、はい、ちょっと電話が苦手とかそういう方を対象にしたやつなんですけど、そして10位がアレンジ系希釈飲料。これ僕実はデカビタを使ってるんですけども、
はいはいはい、
ペプシとか、デカビタメロンソーダとかですね、それの朝日系のやつが希釈してですね、それで水で割って飲むとか、炭酸水で割って飲むとか、そういうのが、おうちドリンクバーというですね、そういうような名目で、売ってたんですけども、結構デカビタって栄養が結構いろいろあるので、僕はデカビタでそれを炭酸水で飲んでるっていう風によく買うんですけども、でさっき飛ばした
全然ついてってないな。
はい、
はい、
さっき飛ばした8位なんですけども、
うん、
文章を読みます。
はい、
サッカーとバスケの競技場にエンタメ要素も加えた新複合施設が長崎中心部に誕生。
なるほど、なるほど。
開業からの約1年間で460万人超えが来場したということで、もうこれはもう、答えを言ってるようなもんですけども。
スタジアムシティさんですね。
はい、スタジアムシティが8位に入っておりますと。
なあ、そうね。はい、あれ行ってみたいですよね。
はい。
まだ行ってないですけど。
ぜひ、ちょっとこれは行っていただきたいなと。で、
ね、
あとはですね、ちょっと下の方に、ちょっと、これももっと上なんじゃないっていうのがちょこちょこあったんですけど、例えば30位、令和の米騒動とかですね。うん、
ああ、なるほどね。
はい、29位、ジャングリア沖縄。
ああ、なるほど。はい、大丈夫か？そういうこと。どうなってるんだ？
なんか今ですね、閉園時間をちょっと早くしたらしくて、
はい。
で、それで、ちょっと、もう少し、ちょっと、充実化を図るという意味で、なんか、いろいろ試行錯誤されてるとのことでした。そして28位が、映画8番出口ですね。こちらも、ゲーム発祥だったと思いますけども。
はいはいはいはい。出ましたね。
あとは、ちょっと、おはえーって思ったのが、24位にある、ピオーラ、歯磨き粉ですね。
ほうほうほう。
これ知らなかったです。炭酸歯磨き粉っていうのが出たらしくて、これがかなり170万本も売れているとかですね。
うん。
はい。あとは、21位には、スマートリング。健康管理できる指輪とかですね。
はいはいはい、
はい。はい。あとは、あとはですね、福山先生、これご存知でしょうか。13位。
うん。
ラブブ。
え？
そうですね。これ最近ちょっとブームなんですけども、はい、中国のですね、なんかちょっとあんまり可愛くないキャラクターのぬいぐるみなんですけども、
は
い、それが今世界中で流行ってて、なんか、インフルエンサーの人が、なんか、つけてて、それで流行ったとかで、今、若い人には、なんかすごく、ラブブが大人気みたいなですね。なんかそういうふうな、はい。ラブブ、はい。調べてもらったら出てくると思いますと。いうところで、は
い。
はい。今、まあ、30個のうち、まあ、10個ぐらいちょっと紹介させていただきましたけど、皆さん今聞いてて、分かってないという方いらっしゃると思いますけども、うん、まあ、先ほども、紹介しましたけど、同時に2026年のですね、ヒット予測30なんてのも出てますから、うんうん、これで予習をしておいて、うん、あいつら全然外しやがったなっていうのもですね、ちょっと、ね、ちょっと確かに2025年のヒット予測をちょっと見てみたいですね。万博はさすがに入ってたでしょうね、おそらく。
そうですね。
はい。
まあ僕らはほら、人の行かない道を行くタイプだから、
はい、
そこに花を見つけるタイプなんで、はい。
ちなみにですね、2026年ヒット予測ベスト30の1位はですね、
はい、
多言語リアルタイム翻訳、まさにあの今日の話でしたね。
本当ね。
はい。本当。おそらくこれ流行るでしょう。流行るというか当たり前になってくるでしょうというところで。はいはい、いや、
そうだと思います。はい。はい、
あの通訳の方お疲れ様でしたと、あとね、コンサルの方もお疲れ様でしたというところに、
今週の、はい、
ポッドキャストを終わりたいと思います。